寺子屋たっちゃん。
たっちゃん、6月も終わり、半年のみそぎ、わくごりさんの日です。
はい、おはようございます。なんかね、今月は本当にその日本人ってなんだっていうの、まあ、あるいは日本人としてね、こんなこと引き継がないとまずいなって真剣に喋ってんだけどさ、いつになく真面目に、ウズベキスタンっていう国があってね、ご存知でしょうけどね。でカリモフっていう大統領なのさ。でこの実はウズベキスタンって非常にその中央アジアなんだけど、何々スタンっていう国が多いんだよね。タジキスタンだとかさ、
キルギスタン、
そうそう、それからアフガニスタンの上の方で、でその何々スタンっていう国、あそこの固まってんだけど、そのウズベキスタンっていうのはね、1991年にソビエト連邦の崩壊によって独立したんだよね。でまあ国土っていうのは日本の 1.2 倍、人口2900万っていうんだから大したことはね、月収が4、5万じゃないのかな。で二重内陸国っていうんだよね。要は海に出るのにさ、国境に2回越えなきゃなんねっていう、そういうとこだから、要は本当に山に囲まれた国なんね。だから果物だとか野菜っていうのは、まあ山で畑だからできるんだけど、魚が手に入らないっていうようなとこがあってね。首都がタシケント。で今今年この最後の今月最後の話は非常に胸を打ついい話が、実は教育直後からずっとそれに絡んでいろんな話が飛び込んできてね、それで調べてきたんだけど、調べてきたっていうか、なんだ、たまたま目に入ってきたんだけどね。その首都タシケントにオペラとかバレエの劇場で、アリシュル・ナボイ劇場っていうのがあって、昭和22年に完成してるの。俺生まれた年昭和22年なんで、その年に完成。ということはね、なぜそんな話になっちゃうかっていうと、1945年に終戦、昭和22年ってのは1947年なのさ。そうすると1945年に昭和20年終戦で、それソ連がさ急に参戦してきて日本人を捕虜にしたでしょ。でその日本人捕虜をウズベキスタンに送って強制労働させたの。でソ連のシベリアだけじゃなくて、ウズベキスタンに2万5000人の日本兵を送ってるのね。でその時にそのウズベキスタンのダムだとか運河だとか水力発電所、劇場のインフラの整備の仕事をさせたのさ。で過酷な労働条件だよね。もうパンと粗末な、スープのみで、だから1日 300g って言うんだよね。そので、で残ってる文献によると、すごい過酷な労働条件で、休みは日曜、元旦、それからメーデー、革命記念日って、まあ要は年に日曜がまあ毎週休みだってわけで、でその時にね、日本兵はね、戦争中多くの建物を破壊した戦争だったと。で今度は私たちは誰かのために新しいものを作ろうと、日本人としてのここが大切なんだね、誇りを失わずにっていうことで、その2万何千人がリーダーのもと結束して、日本人としての誇りを忘れるな、つまり日本人に受け継がれてきた勤勉さだとか恥を最大の屈辱とするという、その国民性、恥ずかしいと恥は違うよっていう話をしたよね。恥を最大の屈辱して、つまり将来にわたってこれが日本兵が、日本人がやった仕事かって言われる、このつまらんこと言われるのは我々の恥だと。で創意工夫を凝らし、そして相互扶助でみんなが助け合って一生懸命仕事した。でそういう絶望の中での献身的な仕事をしたわけですし、そういう姿ってね、必ず人の胸を打つんだよね。でウズベキスタンの人々のその要は心を打ち始めて、こっから泣かせられるよね。子供たちがね、収容所にやってきて、網が張ってあるわけよ、に捕虜だから、フェンスが作られちゃってるわけ。そこへやってきてね、果物やパンをそっと置いて帰ってったって言うんだよね。ありがとうって言うんだよね。で兵士たちはこっからまたすごいんだ。疲れて帰ってきた体に鞭を打って、子供たちのために、つまりお礼を、食料差し入れのお礼を、何をやったかって、工事で出た木材の端材を削っておもちゃを作って置いといたって。で誰が持ってって誰に渡るかって分かんない。パンやその果物が置かれてった、野菜が置かれてた、それに対して自分たちが削っておもちゃを作って お返しです。つまり礼に対して礼を持って返す。これはね、江戸時代からね、日本人が受け継いできたね、心根ですよ、心底ですよ。そんなね、日本兵の姿が現地の人々の感動を誘ったってんだな。 で当然だよね。でナボイ劇場なりました、出来上がりました。そうすると今度は何年だったか、ちょっと待ってね、調べて。ナボイ劇場が出来上がって20年後、1966年って言うんだから25-40、昭和41年、ナボイ劇場完成からおよそ20年後、マグニチュード 5.0 大地震、俗に言うタシケント大地震ってやつね。で町は崩壊、瓦礫の山、町の3分の2の建物が崩壊、10万人以上が家屋を失う。果たしてナボイ劇場はなんとビクともせず現状を保った。瓦礫の中で凛としてその佇んでいた。水力発電や日本兵が建設した建物はそのまま残った。すごいね。でそれは日本兵が蜂を恐れたっていうんだね。それからまあそういう技術もあったんだよね、日本人の持ってるその知識の中に。でね、でウズベキスタンがその独立した時に、さっき言ったカリモフ初代大統領はね、記念プレートを作成したって。でそのナボイ劇場にね、その記念プレートを掲げることを命じたんだけど、そのプレートにね、日本兵は、日本人は我々にとって恩人だって、間違っても捕虜などと書いてはならぬと。で結局今そこ行くと、文章、そのプレートにね、1945年から1946年にかけて2年間、極東から強制移送された数百名の日本国民がこのアリショナルナボイ劇場の建設に参加。要は2万何千人って、その国に送られてきたんだけど、だけどそのナボイ劇場には数百名が参加したと。でその建設に参加して、その完成に貢献したと刻まれた。日本兵が見せた誇りと尊厳、それがウズベキスタン政府が礼に対しては礼をもって返したって言うんだね。でこっからまたね、すごい話があってさ、例のあの中山京子さんって覚えてるかね、現維新の会の。でその中山京子さん、実はウズベキスタン平成11年匿名全権大使でウズベキスタンに行ってるのね。でその時に当時のその日本兵が祀られている墓地、その墓地のね、その整備のために、要は、日本へ帰ってきて永山さんの呼びかけで2000万円のお金が集まって、それを持ってったって。だからカリモフ大統領なんつったか、誠に申し訳なかったと。日本兵の方々が我々のこの劇場を作り、かつこのその方々がここに亡くなってる、これを整備するのは我々の仕事だと。そのお金をいただくわけいかないって言うんだな。それで断って、結局要はすごい整備がきちっとなされて、でその2000万円宙に浮いちゃうじゃんね。そうすると、でそうすると今度はその他のインフラの整備、そっからまたこれがまたすごいんで、その要は日本兵が要は死ぬのにね、故国の桜を死ぬ前に見たかったって、皆さん亡くなってったって涙出ちゃうな。でそれに対してね、その要は桜の木を植えようって2000万円でね、桜の木を植えたってんだよ。さらにね、もう一ついい話はね、もともとソ連の統治にあったでしょ。でソ連がその日本兵が埋めてあったところをね、その墓壊してね、そんなものを整地してしまえって言ったって、その当時ね。そしたらそのウズベキスタンはね、それを無視したって。そのここに今日本兵が眠っているのは、我々は日本兵がこれをやってくれたからだ、そして日本兵の働く姿は我々の子供にその素晴らしい影響を与えてくれたって。まあそういうその技術がね、息づいてる。これまあちょっと飛躍した話かもしれないんだけど、伊勢神宮が20年で式年遷宮っていうじゃんね。あれなんで20年でやっちゃうのって思う。あれ技術の継承にもあるんだと思うんだよ。要は技術が、出雲大社なんか60年とかって言うんでしょ。あれね、もと、まあ、その話もまた7月にしようかなと思ってんだけど、要は神話の話さ。でその要はね、神様っていうのは常に若い常若の地にいなきゃいけないっていう、その神様に対する思いが日本っていうのはあってさ、つまり繰り返しで言ってきたけど、草種人獣の世界ってやつだよな、ね、草が種で人が次だっていう。だからそういうことってね、神様ってどこにいなきゃいけないかっていうことを日本人の DNA の中につながってる。だから要は技術の継承ってすごいなって思うんだよね。忘れちゃいけないね、かやぶきの屋根の技術だってね、今なんかあそこの岐阜の白川郷だってね、あれだって何十年か行ってかやぶきするでしょ。村人そうで、絶対そういう技術ってつなげていかなきゃダメだよね。 何でもかんでもただ組み立てて箱庭みたいなうちに住んだってしゃあねえよねって思うんだよね。まあなんか今月はいい話だったって自分で思うけど真面目にやった。本当に日本人ぜひ DNA を引き継ぎましょう。